ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はバー追い分けの会にいただいたレターの、返しをしてみようと思います。ゆうこさん、こんにちは。先日は心の余裕を持つために工夫していることを教えてくださりありがとうございました。頭の中を空白にするや自分にとって本当に大事なことをやるという言葉を聞いて、私自身と向き合うことが大切で、その時間を持つことが心に余裕を持つためのきっかけになるのかなと思いました。私ももう少し自分にとって大切なものの取捨選択をしていきたいです。そしてバー追い分け読みました。とてもとても楽しく一気に読みました。人生の分岐点ではたくさん迷ったり悩んだり辛かったりする中で、自分の選択を信じて進んでいくしかないんだなと思います。でも自分の選択を正解にするために、人からもらった言葉や優しさが後押しするんだなと感じ、人って面白いなと思いました。私はボンボンショコラの歌に出てくるボンちゃんが、生きているから変わるんだという言葉が印象的でした。変わってもいいんだ、変わることでなくすものだけではなく得られるものがあるんだと思い、少し嬉しく思いました。今回も素敵な作品を教えてくださってありがとうございました。またこれからも楽しみに拝聴させていただきます、ということでありがとうございます。いや、本当に毎回素敵なレターをね、いただけるので、読んでいてね、なんか嬉しいですし、このレターで力をもらう人って結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてバー追い分け読んでいただいたんですね。ありがとうございます。楽しく一気に読みましたということで、いやー、いい小説でしたよね。なんかね、このレターの中で印象的だったのは、人生の分岐点ではたくさん迷ったり悩んだり辛かったりする中で、自分の選択を信じて進んでいくしかない。でも自分の選択を正解にするために、人からもらった言葉や優しさが後押しする。人って面白いなと思ったっていうくだりですね。いやー、本当にそうで、私はキャリアコンサルタントの勉強した時に、まさにね、こういうことを習いましたよ。人って経験を意味付けするらしくて、自分が感じたこととその経験、感情を紐付けたり、その時見た景色とその時の自分の、感情とか結果に対する意味付けみたいなものをセットにして記憶するんですって。で、時が流れて同じような経験をしたり、同じような風景を見たり、同じような感情になった時に、その過去のセットが一緒にこう呼び起こされてきて、例えば、試験に合格した時に桜が散っていたら、これは私を祝福してくれている桜なんだって思う。その後何年も桜を見ると、なぜか自分のことが祝福されているように、そんな風に受け取る。一方で悲しい時に桜が散っていた、例えば誰か家族が亡くなった時に桜が散っていた、その風景を覚えていたとすれば、その後何年経っても桜ってその人にとっては悲しい、その死を連想させる風景になってしまうみたいなね、なんか意味付けをするらしいんですよね。だからその人の言葉とかその経験が自分にとってどういうものなのか後押しされているって思えば、そういう意味付けをされていくんですよね、全てのことがね。だから本当に面白いんですよね、人の意識っていうのは。だから逆に言うと、悩んだりした時ってその経験と意味付けのマッチングが、今の自分には当てはまらないっていうことだったりするので、カウンセラーとこう話をしていくうちに、その経験と意味付けのセットを一回話してみて、新しい意味付けをするということで、こう自分の中のなんかモヤモヤとか悩みが消えていくっていう効果もあるみたいなんですよ。いや、まさにまさにと思いながらレターを読んでましたね。で、ボンちゃんのね、 言葉いいですよね。生きているから変わるんだ、まあ、変わっていいですよね。なんか変わることの方が自然だなとか思ったりするんですけど、一方でなんか変わらないものに尊さというか魅力を感じるというのもなんか人間らしさの一つなのかなと思って、なんか一貫したものとか諸子貫徹みたいなものに憧れる気持ちってありますよね。スポーツ漫画とかね、ヒーローものとかはもう主人公はもう一貫して最初から変わらないみたいなそういう主人公がやっぱり人気だったりするから、憧れる気持ちはあるよなと思うんですけど、まあ人って変わりますからね。なんかその変化を受け入れてしなやかに生きている人に私はなんか憧れるなって思ったりもしますね。そうですね、私がなんか心の余裕を持つためにみたいなお話もさせていただいて、なんかね、気づいたこととか感じたことがあればなんか良かったなと思いますが、どうですかね。まあ、バー追い分けっていうのはその追い分けという地名の由来でもある、道がこう左右に2つに分かれているその起点となる場所を追い分けと言って、そこはまさに人生の分岐点のような場所にあるバーで、そこに訪れる人もおのずとその人生の分岐点を迎えているような人たちが訪れるというような物語で、よくできてるなと思いましたし、こういう本に出会うそのタイミングももしかしたら何かしらの意味があるのかもしれないなと思ったりしますね。まあ常に何か人生って何かしらの選択を迫られているわけで、今この一瞬すらもポテトチップス食べようかな、やめとこうかなみたいに二択で悩んでいたり、携帯置いて本でも読もうかなと思っててもなかなか YouTube を見るその画面から目が離せなかったりとか、常にね選択を迫られているのがなんか人生とも言えますよね。でも、まあ、繰り返しになりますけど、なんかこう変化に対してはこうしなやかに適応していきながら、なんとなく全ての物事を自分にとって、いい方向でこう意味付けしていくと、なんかめっちゃハッピーな幸せな人生になるのかななんて思ったりしますね。いやいや、ありがとうございます。本当に毎回素敵なレターでね。ただね、私なんかそうですね、ちょっとこうチクッと胸が痛くなる瞬間もあって、なんかすごくいいことを言おうとしている自分もやっぱり感じるわけですよね、こういうレターをいただくとね。だからなんか本当はそんな大した人間じゃないのになとか、割と言葉ではなんかポジティブなことを言ってるかもしれないんですけど、私って基本的にすごくこうネガティブ思考というかネクラだったりするので、なんか自分をよく見せちゃってるような気がしてね、なんかこういうレターをたくさん欲しいからいいこと言ってんな自分みたいな風に思ったりもします。まあそれもちょっと面白がってる部分もあって別に悩んではないんですけど、なんかね面白いですね。人からこう何かを受け取ると、またそのタイミングで自分を相対化して見れるというね、そんな経験をさせていただいて、いや本当にスタイフって面白いなと思いますし、レターとかコメントいただくとね、皆さんの受け取り方が様々で、勉強になるなと思います。はい、ということでまたねご負担のない、範囲で構いませんので、この本読みましたよとか感想をいただけるととても嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。ということで、 今日はねバーお祝い系の会に、ついてのレターの、レターをいただいた回ということでそのお返しをしてみました。最近はですねもう一度村上春樹に、戻ろうとしておりまして、でねじ巻き鳥を読もうと思ってるんですね。で それを読み始めまで少しだけまだ時間があるのでその合間に積読になっている本を、じゃんじゃん読んでいこうという感じで、今日は山内真理子さんのあの子は貴族を読みましたね。これもまた面白かったので感想配信をしてみようかなと思っているところです。もう夏の暑さもね週に、何日か1週間のうち大半が秋のような季節で、わずかだけ夏の日みたいな感じで秋の割合がどんどん増えてきましたね。いや切ないですね。夏が終わっちゃうっていうのはすごく切ない。何を着たらいいかわからないし、なんかどんどん乾燥していくし喉は渇くし気持ちもなんかエモいというかね切ないというかなんか意味なくこう感傷にふけりたくなる季節になってきましたね。私は何度も言ってますけど夏が大好きなのでこの夏の終わりっていうのは切なすぎてね、最近はずっとなんかケツメイシとかドリカムとかを聞いている毎日です。皆さんはどんな風にこの季節の別れ目っていうんですか移行期を過ごされているんですかね。ちょっと夏から秋が一番私は苦手だなと思ってたりします。はい、ということで今日はレターのお返しの回でございました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。